町内らしい山形らしい張り子を目指す張り子マヤがお送りする張り子マラジオ。どうも張り子マヤひろゆきでございます。寒い夜だから、1月25日、せっかくお休みだったのに、よ、大寒波で家から出られなかった、よ、仕方なくこたつで漫画道大解剖を読んでた、よ、ほう。漫画道とは、富山県高岡市の少年、漫画道夫が、転校生西野茂と出会い、漫画を投稿し、共同ペンネーム、足塚茂道として漫画家になり、上京、時はそうで漫画仲間と、ズバリ、藤子不二雄物語です。漫画道は、私の愛読書の一つです。この、漫画道大解剖には、時はそうの見取り図や、住人や関係者の証言、藤子不二雄先生に届いた原稿最速の恐ろしい電報の写真まであり、漫画道の実話部分を裏付ける証言や証拠が満載です。ちょっとだけネタバレになりますが、実力とそして手塚先生の後押しもあって、デビュー直後の二人はですね、大量の仕事を抱えてしまいます。睡眠時間を削って必死で必死で仕事をこなします。血の滲むような努力、なんとかなんとかやりくりをして、二人はなんとかお正月に高岡市の実家に帰ります。当然原稿の締め切りもまだいくつかあったんですが、実家でやればいいかと帰省します。食事の心配もなく、何不自由のない快適な環境、さぞかし原稿が進むのかなと思いきや、緊張の糸が途切れ、原稿は進まず、ピンチ、締め切りを伸ばしてもらう羽目になってしまいます。締め切りを伸ばしてもらってなんとか間に合った原稿もあれば、どうしても間に合わない原稿も出だして、二人はとなってます。そこに電報が届きます。原稿送るに及ばずが届くわけです。ダーン、二人は白目になり、シルエットがくっきり、そう、笑うセールスマン A 先生の得意のあのシーンになるわけです。実話を元にしたエピソードなんですが、当時のカタカナ数文字の電報、送るに及ばず、この電報の迫力はインパクト大です。うわ、実際あったのかこれ。それも先生大事に保管してるっていうところがね、涙出ますね。何度も見返したんでしょうね。漫画道も実際の藤子不二雄先生もこれを乗り越えて、ご存知の大成功を収めるわけです。この送るに及ばず電報事件は、漫画道の名場面として誰もが挙げるシーンです。私たち社会人も若い時に少なからず似たような経験をしてますよね。ひー、すいません、二度としません、ごめんなさいという体験、皆さんもいくつかあるんじゃないですか。私もあります。そこから張り子マヤでも、納期は守る、期日より一日でも早く納品する、制作は一歩でも半歩でも前進あるのみを合言葉にしています。おかげさまで張り子マヤに限って言えば、大きなチョンボはないはずです。これも漫画道送るに及ばず事件のおかげです。他にも漫画道の二人と重なる瞬間が何回もあります。例えば、うちで4畳半の部屋で二人で張り子の絵付けをしている姿は、漫画道の執筆姿に重なりますし、新作張り子を、お店や山福に持って行って見せるとき、あのドキドキもですね、先生たちが漫画を編集者に見せるときと似てるかもしれません。二人並んで取材を受けて、小松さんにとって張り子マヤとはどんな活動ですか、最初の頃はどんな感じでしたか、なんて活動を振り返ることがあるんですけども、そんな時は漫画道のような自伝作品を書いてるような気分になりますね。漫画道の二人と私たちと、どっちがどっちとは言い切れませんが、どちらかというと、富山時代新聞社に勤めつつ原稿を書いていた A 先生が私でしょうか。で、黙々と自宅で漫画を描き、原稿を編集部に送ったり、通帳を管理したり、電車のチケットを取ったり、縁の下の力持ち的な F 先生がカオルさんかな。 で、トキワ荘の漫画仲間が、例えば、リッコさんやサイゾメさん、折り金工房の山形くん、そして、ヨッシーにのんちゃんとか、マムロ川のしんちゃんにと、あらら、張り駒屋版漫画道は、トキワ荘満室ですな。2階建てで済まないかもしれません。3階建てにしようか、2号棟を建てようか。で、手塚先生といえば、山福の吉野くんでしょうか。ヒゲも生えてるし、メガネもかけてるし。でも、ということで、パルコで張り子、仙台パルコ、東北スタンダードマーケットにて、山から福が降りてくる、ポップアップが開催中です。いっぱいありますぞ。2月12日、日曜日までです。近くの方、ぜひ行ってみてください。そして2月22日は張り駒屋5周年記念日となります。いつも皆さん応援ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。以上、張り駒屋ひろゆきでございました。